政治革命は第2のテーマに入りまして、やはり第2のテーマはですね、私の専門に近く、かつ私が現実的に経験したことをですね、話していきたいと思ってですね。だけどこの着地点が、本当にこう、現在の日本が政治革命によって生き返るのかというところに到達するかどうか、まだ私の頭でははっきりしておりません。多分到達んじゃないかぐらいなんですね。まあしかし、私の感じではそうなるので、第2番目として、私の専門に近いですね、環境という問題を取り上げてみたいと思います。私の本当の専門というのはですね、まあ、学問的に言えば熱力学なんですね。でまあ、特に高分子材料の熱力学というのが、まあ、ほぼ私の専門に近いと思うんですけども、それは非常にこう、汎用的な学問で、まあ、基礎的に150年ぐらい前に、出来上がった学問なんですけどね。とても面白い学問なんですが、まあ自分としてはもちろん自分の専門ですから、面白いんですね。で、まあそういうことを名古屋大学でも主には教えていたんですよね。まあ応用面としては材料とか、まあ原子力とかそういう関係になるんですけれども、学問の基本的なものは私はまあ熱力学とか統計力学とかですね。まあそこら辺がまあ専門なんですね。で、名古屋大学で教えていましたときに、今からちょうど20年ぐらい前ですかね。夏休みの時にですね、私ちょっと、大体夏休みでも私なんか実験系の学問ですから、大学にほぼ毎日出てるんですけども、そしたら、まあ、アポイントは取ってくれたんですけども、私のところに二人のちょうど40歳ぐらいの方が来られましてね、名古屋大学の工学部出身だと。あ、そうですか、ということでいろいろ話をしました。で、そこで非常にびっくりしたのは、夏でしたけどね、大きな会社に勤めてるんですよ。まあ、名古屋大学の工学部まともに、卒業したら大体大きな会社に行くんですけどね。大きな会社なんですけど、その会社の名前なんかはちょっと控えます。なんて言ったかったらですね、私は名古屋大学工学部で、まあ、一生懸命勉強してですね、世の中にたまになろうと思って、まあ、分野としては材料とかそういった経歴等なんですけど、そちらの方の大きな会社に入社して、まあ、夢膨らむ青春時代を過ごした。まあ、若い技術者ですからね。しかし、5年ぐらい前からやらされてる仕事というのは、リサイクルするというものを受け取って、そしてそれを工場の裏で焼いてるという仕事に変わった。まあ、やや責任者的ですね。そういうやり始めた。非常に私が衝撃を受けたのはですね、私は名古屋大学の工学部で、嘘をついて仕事をすることを教えてもらったわけではありませんと。私は本当に、工学部を出て技術者としてね、社会に役立つために技術を学びました。そして若い時も一生懸命研究をして技術を磨いてきました。役職に就いたら何をやらされるかと言ったら、工場でですね、まあ、他の仕事もやっておられるかもしれませんね。組織学校とか言ってることは非常に立派でしたからね。窓口で、だから自分がやっておられるんじゃないと思いますけども、窓口でですね、リサイクル屋さんが運んできたリサイクル品というものを受け取って、何キロ、伝票いくつと書いてですね、で処置をして、それをその工場の中を運んで、裏の方に持ってきて、裏にある焼却炉で焼いてますと。で、こういうことを私はもうやりたくないんですと。で、私のところに何で来たかって、その学生っていうかまあ、昔の名古屋大学の学生ですね。私が名古屋大学に赴任するよりか前に名古屋大学卒業しておられるので、私の教えを受けた学生ではないんですよ。私のところに何で来たかっていうとですね、私がその前の10年ぐらい前ですかね、リサイクルはしてはいけないという本を書いたんですね。まあ、その頃は、まあ、リサイクルをしたらどうだなんていうことは、ほとんど議論になってないで、皆さんなんか江戸時代はリサイクルしてるとか、嘘ですよ。嘘ですけど、まあ、そういうこと言ったりね。それからまあ、DHK ではなんかおばさんみたいなのが出てきてですね、それで日常的にこう台所のものをこういうふうにリサイクルできるとかいうようなことを言ってた時代ですよ。まあ、言ってみれば全部嘘なんですね。で、それは嘘であるということは何でわかるかって言いますと、それは学問でわかるんですね。つまり、資源というものをどう使うかっていうのは資源学なんですけども、私は資源学の隣みたいなもんなんですね。熱力学とか、まあそういうのは資源学の材料とかね。資源学の隣なんですよ。で、ちゃんとした理論計算ができるんですね。リサイクルしたらどのくらいどうなるか。物質が有効に使われるのか、損に回るのか、計算できるんですね。で、私の計算ですとね、 まあ、年釣り規格的に計算したんですね。輸送とかですね。再生とかですね。全部、まあ、エントロピーを中心にして計算するんですが、リサイクルしないで、そのまま捨てて焼いた場合とですね、リサイクルした場合と、どのくらい資源とかエネルギーの節約になるかっていうと、リサイクルすると、そのまま捨てて焼くよりかは 3.5 倍以上の物質とかエネルギーを使うという計算が出てくるんですね。まあ、だいたいこれは予想通りではあるんですよ。つまり我々の体がなぜ年取ってくるかとかね。なんか宇宙がなんで138億年かな前にできて、それがだんだん膨張してるかとかですね。そういうその物全体の原理っていうのは、もう人類は計算できるんですね。ですから人間が使っているエネルギーとか物質っていうのはどういうふうに変化していくかということはちゃんとした理論計算でもできるんですね。まあ、現実はそれよりか少し悪くなりますので、例えば5倍とか7倍とかなるんじゃないかと思うんですね。それで、まあその学生がそう言ってね、で私は非常に奮撃したんですよ。腹が立っちゃったんです。何のために我々は教育してるんだと。ね。ちゃんと立派に名古屋大学の工学部の、まあ我々の専攻。だから、その人は私のリサイクルしてはいけないという本を読んで、その本はですね、まだかなり情緒的でした。きちっとした本ではなかったんですね。まあ、大衆向けに、その頃、リサイクルしよう、リサイクルしようって運動がすごくあったんで、まあリサイクルはしてはいけないんじゃないですかっていうなことを、まあ、いろいろな優しい例を使って言ったっていう感じだったんですね。ですからその本をお読みになって、で私のとこに訪ねてきたってことですね。まあ自分は名古屋大学でそんなことを勉強したんじゃない。そんな嘘をね、勉強したんじゃない。だからもう僕はね、もう悲しくなっちゃったんですよ。だって我々ね、大学で教えてる先生はですね、もっともっと真面目なんですよ。僕も今じゃね、さんまさんの本までっかなんかで鍛えられましたから、わかりやすく話をするようになりましたけど。まあ、大学の先生の話はわかりにくいって言うけど、そうでもないんですよ。やっぱりきちっと話そうとすると少しわかりにくくなるっていうことなんですよね。まあ、そういう私も先生でした。ですからね、自分は何のために教えてんだろう。確かにね、大学で熱力学教え、統計力学教え、材料教えね、資源を教えて、そして育った学生がですね、会社に入って、リサイクルを推進しなきゃいけないっていうんで、リサイクル屋さんからリサイクル品を受け取って工場の後ろで焼いてると。そういうことをやらされることに耐えられないっていうのはね、僕の胸にビシーンと来たんですよ。なんで人間はそんなことで生きてるんだと。私が去年ちょっと、ある政党のことで奮撃したのもそれと同じ心だったんですよね。まあ一般の方は商売をやられたり、まあ商売もだけど実はきちっと真面目にやられてる方が多いんですけどね。まあ商売やったりなんかして世の中の非常に波に揉まれたりして苦しい思いをされてる人も多いと思いますので、まあそういう方から見ればね、武田はなんて甘い人生を送ってんだと思われるかもしれませんが、私のように技術一本、それから学校の先生一本みたいな人はね、そういうことをあまり知らずに人生を送ってきたんですよ。まともに、常にまともにやると。そういうことから、まあ私の専門に近かったんで、リサイクルの話が出た時に、自分で計算したらおかしいと。世の中を見てもおかしいと。その頃よくヨーロッパにも行ってたんでね。まあヨーロッパなんか行きますとね、ドイツがリサイクルしてるって言ったってほとんどやってないですね。最大で僕の調査では 8% でした。それから日本ではもう新聞なんかが、じゃんじゃんリサイクルしてんだ、ヨーロッパリサイクルしてるんだっつって映像を出してましたけどね。まあ、一番多くてイギリスが 1.5% ぐらいリサイクルしてるかなと。でドイツはちょっとああいう国ですからね。少しちょっと思想的に偏ったところありましてね。リサイクル 8% つってもほとんど役に立たないものをリサイクルしてました。まあそういうことも知ってたし、だけど日本ではもう全然そんなことじゃなくて、リサイクルいい、リサイクルいいって言ってた時代だったんですよね。だからまあ直接リサイクルをやると、そのまま捨てて焼くよりかはずっとダメだというようなことを言ってもですね、なかなか普通の人が理解できるというような話ではなかったんですね。だから世の中そういう方向に行ってしまった。行ったのは政治家だとか、環境運動家だとか、 それからリサイクルに関係してる商売の方なんかがね、僕はそういう人たちは内容が分かってたと思います。ただ自分の金を稼ぐのに、まあ、どういう気持ちだったか分かりませんね。武田はあんなこと言ってるけど、俺たちは嘘をつかなきゃ生きていけないんだと。なんで嘘が悪いんだと。まあいうふうに僕には見えましたね。僕には見えました、正直言って。それで、それが夏でした。夏休みでしたから、で、奮撃してですね、いろいろ取材をしたらですね、もうとんでもないものがいっぱい出てきたんですよ。まあ僕の印象的なのは、東京の紙のリサイクルなんですよね。なんということだっていうふうに思いましたね。何の意味もないんですよ。もう、ものすごくお金も、都民税も使いですね。それで、環境も汚し、かわいそうな人、真面目に働いてたリサイクルで、あの頃、紙はリサイクルしてましたからね。ちり紙交換ってのがありましたから。ちり紙交換っていう、あれはまともなリサイクルなんですよ。わずかにできるまともなリサイクルなんです。社会全体でリサイクルするなんてことは、到底できないんですが、部分的にはリサイクルできるものがあるんですね。まあ、くず鉄業なんかもそれなんですね。しかしそういう人たちが大打撃を受けて、そして都民税をものすごく使って、ある政治家が当選してっていうね、ものすごく汚い状態であるってことは分かりました。それからそれに善意で参加してる主婦の団体とかね、そういうのがですね、社会の悪に協力してるというようなことを、まあ、学びました。ですね、私は原子力をやったもんですから、原子力をやる前はほとんど、やる前ってのはほとんど若かったんですが、まあ原子力やってるうちにね、40歳ぐらいでは、科学と社会の関係っていうのを深く考えるようになったんですね。私は原子力を推進していましたけど、疑いがあったんですよ。本当に原子力をやるべきだろうかって。それでまあ、いろいろな活動もしたり、勉強もしたりしましたね。で、私はもうそこで社会と技術という問題について大きく成長しまして、まあその学生がですね、私のところに来た時期にはですね、もうすっかりと社会と技術と、まあいうものについては、まあ詳しく、まあ知識もある。それからまあ科学の知識があるから計算もできると、まあいうような感じだったんですね。それで半年間準備をして、そして環境問題はなぜ嘘をまかり通るのかと。まあ、いうことをですね、出版社から出していただきました。まあ、それが大ヒットしましたね。この大ヒットしたっていう理由と、この今、誠実革命が必要だってことは極めて重要な関係にあるので、それは後によく整理をしてお話をしますが、まあ、大ヒットをして、まあ、それが私がテレビに出るきっかけになったりですね、また活動の幅がぐっと広がったり、まあ、現在ネットでこうやって話するのも、まあその時が転機でしたね。ですから私にとってはその学生が私のところに来てくれたっていうことは、まあ私にとって恩人というかですね、恩義があります。私が大学の中でその頃本当にまあまだそう社会と技術の関係は分かってましたけど、社会との接点があったわけじゃないんですね。ですから大学でコツコツ教えてたし、まあ、ものすごく僕勉強があったもんですから、勉強が好きなもんですから、もうとにかく大学に歩いてる、まあ二宮金次郎みたいに歩きながら本なんか読んでたりしたぐらい知識欲が強かったんですね。だけどそれでもうパーッと目が開きましてね。そして調査もして、あ、世の中ってこんなにひどくなってんだと思って書いたわけですね。したらものすごい反撃がありました。もうリサイクルをけなすなんてなんちゅうことだ。ね。売国道とかですね。それから、札幌にですね、その頃リサイクル会社が結構ありましてね。まあ、その人も誠実な人でしたけども、学問的には全くわからないっていうか、全体の物流のその、マスバランスとかエネルギーバランスとかは取れない人なんですよね。だから感覚としては一回使ったものをもう一回使って役に立てようっていう、もう熱意に燃えてるんですよ。ただ、それがどういうことをもたらしてるのかっていう影の部分が見えないんですね。まあ、随分私とも議論したりしましたけど、やっぱり最初に来た学生で40歳ぐらいになってた名古屋大学の工学部出身の人はね、やっぱり理屈が分かってますんで、もちろん運ばれてきたものをリサイクルしますって伝票書いて、そのリサイクル業者に渡して、 そうすると業者はリサイクルしたってことになるんです。それが今のリサイクル率なんですよ。だからリサイクル率ってのはリサイクルするつもりがあったってことを示すだけで、本当にリサイクルしたっていうものじゃないんですね。だからお役所も政治家もそんなことは求めてないんですよ。おそらくね、僕の感じですと、最初からリサイクルを推進した環境省の中心の人なんかは、頭もいいんで、本当にはリサイクルしてないってことを知ってると思います。ただ、その札幌のね、リサイクル工場の人なんか、本当にリサイクルしてるんだって熱弁を振るんですよ。ええ。それは帳簿を見てくれ。リサイクルになってる。これちゃんとリサイクルの帳簿があるっつってね、僕にも示してくれる。ただそれは、そのちょうど僕のとこに来た元学生の人が、私はリサイクル製品を引き取ってリサイクルしますって伝票を渡して、大会社ですから。その裏で焼いてると。で、リサイクルがどういうことか、この全部の物流の中で、人間が消費する物質の中でどういうことを意味するかってことは、もちろん名古屋大学で習ってるんでね。まあリサイクルは習ってませんが、そういう物流とか物質とかエネルギーってちゃんと知ってるんで、よくわかるんですね。それで残念な思いはだったんですよ。これがね、後に始まる、今もうそれが定着してますが、嘘の多数決という今の現在の日本の原理を作ったんです。嘘でもいいんです。大勢で嘘をやれば正しくなるんです。民主主義の原理に従って。だから、リサイクルがどんなにひどくても、リサイクルが環境にいいんだということを多数決して、多数決がそうだったら何が正しいかとは関係なくリサイクルが良くなるっていうのが一番最初がやっぱりリサイクルでしたね。それからヨーロッパでリサイクルしてますっていうのも本当はヨーロッパ行って調べたらしてないんですけど、してないんだけどしてますという多数決で決まっちゃう。だこのリサイクルの騒動でですね、科学というのはもう滅びたと言っても間違いではない。嘘も多数決ということが決まった瞬間でした。この嘘は多数決というのが決まった後にね、だんだんだんだん日本人の心が不誠実になってきて、で現在の日本があるということですね。